尊内美術の時間第14回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか世の中はゴールデンウィーク真っ只中のようですが、
らしいですね。
らしいですね。この収録しているのはゴールデンウィーク始まりそうな時なんですけれども、
はい、
ゴールデンウィークは下平さん何かご予定ありますか？
ですね、今のところないです。
あ、特にない。
はい。
そうですか。
はい。じゃあ、特にこれといったビッグイベントはないです。
ああ、じゃあのんびりする感じですね。
そうですね。
うん、いいですね。
はい。
私はですね、ゴールデンウィークは、
はい、
お仕事をしてますね。
ああ、お疲れ様でございます。
お疲れ様です。ゴールデンウィークって、
はい、
私は焼き物をやってるんですけど、
はいはい、
焼き物の産地って大体このゴールデンウィークとかの連休に、焼き物の祭りを催すことが多いんですよね。
おう。
どこもかしこも。で、多分私が住んでいる岐阜もやってますし、
はい、
そこら中で多分、有田の方とか、
はい、そこら辺で。
そうそう。そこら中でやっているんですよ。はいはい、関東の方だと、笠間とか益子とかの方でも、確かゴールデンウィークやっていたと思うので、
はい。
そういった感じで、まあ、お祭りがありましてですね、
うん。
まあ、例に漏れず私もそういうイベントに参加するので、
はい。
まあ、ずっと休みは休みじゃないですね。
お忙しいですね。
まあ、たまには外に出ないとね、出ないんですけどね。
なるほど。
まあでも今年はさらに、
はい、
イベントで私なんか喋らなきゃいけなくて、
はいはい、
ステージみたいなところで人前でね喋んなくちゃいけないんで、
はい、
なんか嫌な汗を今からかいています。
そんなことないですよ、慣れてるじゃないですか。
慣れてないですよね。だってさ、
もう14回もやってるんですよ。
いやいやいや。美術の時間はね、そうですけど、
はい、緊張しますしね、やっぱりね。
やだな。まあ、でも今年は5月じゃない6月に、
はい、
ポッドキャストック2014っていう、皆様の前で美術の時間にもね、お話しするっていうイベントもあります。
そうですね。そういえばそうでした。
そうなんですよ。下平さん。
私も出なきゃいけないんですよ、ね。
一言じゃないですよ。なんで、まあそういう年なんですかね。人前で話すっていうのが続くので、ちょっと、はい、喋りも上手くなりたいなと思いながら、
はい。
今日も話していこうと思うんですけれども、
はい。
今日の本編はですね、
うん、
今までずっと西洋美術をやってきたんですけれども、
はい、
今日は全然打って変わって、
はい、
日本の美術、特に仏像をちょっと取り上げようと思うんですけれども、
はい、
まあ、私先月の頭に京都へ行ってきたんですけど、
はい、
その時いろいろお寺を回ったんですね、
うんうん、
でそこに仏像がいっぱいいるんですけど、
はい、
いろんな種類がいっぱいいすぎて、
うん、
よくわからないことないですか？
ああ、そうですよね。
名前ついてるけど、なんかよくわからないので、
うんうん、
たくさん仏像がいる、その人たちの、なんかバックボーンとかがわかれば、もうちょっとみんな鑑賞しやすいんじゃないかなと思ったので、
はい、
今回はそんな皆様のために、まあ、私もお勉強しましたので、
はい、
仏像をわかりやすくするための解説を今回しようと思いますので、
はい。
はい。それではそろそろ本編に参りたいと思います。それでは、
はい、
まず仏像、まあ、仏ですね、
うん、
仏様と聞いて、はい、下平さん、何を思い浮かべますかね。
やっぱり手塚漫画とかで有名なブッダとか、はい、あと釈迦、 あれ釈迦とブッダって同じでしたっけ。
あ、
まあその辺かなとは思いますけど。
そうですよね、
うん、
やっぱりあの漫画の影響力はだいぶ、
はい
ね、大きいと思うんですけど、うん、私も手塚治虫のブッダ、まあ、読んだことあるんですが、
はい、
その影響でブッダイコール釈迦っていう風にみんななってるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうんうん、
実はですね、
はい、
まあ、お釈迦様って、まあ、この我々も、ね、日本人がみんな信仰している感じの仏教の起源になった人だっていうのは、まあ、高校の授業とかでやったと思うんですけれども、
はい、うん、
でもブッダっていう言葉は悟りを開いた人っていう意味なんですね。
お
う、なので、まあ、お釈迦様は悟りを開いてるのでブッダなんですけど、
はいはい、
そのお釈迦様イコールブッダじゃないんですよ。ブッダっていうくくりの中の一人がお釈迦様なので、
お、
はい、なので、まあ、でも一番その基礎となった起源となった人なので一番代表的な人が、はい、うん、まあ、釈迦であるということなんですね、
うんうん、なるほど、
はい、なのでちょっとここは多分皆さん勘違いしているというか、
うん、
っていうところだと思う。
同じだと思ってました。
そうですね、実は、うん、まあ、同じというかね、はい、ブッダっていう言葉の方がまあ広い意味なんですね、
うん、
はい、それでまあその悟りを開いた人を表した仏像が如来っていうふうに言われる仏像なんですけれども、
はいはい、
この如来って4体いるんですね、
はいはい、
釈迦如来と薬師如来と阿弥陀如来、大日如来の4人いるんですけど、
はいはいはい、
そのうちの一つがあの釈迦如来っていうんでお釈迦様なんですね、
う
ん、でそれ以外の薬師阿弥陀大日如来は、
うん、
お釈迦様じゃないですよ。
へえ。
違う人がモチーフになってるっていうか、この人たちは、
はい、
何ですかね、架空の人物なんですよ。ということで、まあ、皆さん、こう、お祈りするときにお釈迦様をお祈りしているかと思いきや、うんうん、
はい、
全然違う人だったということで。
なるほど。違うのか。
でも一応元は釈迦。如来が元、一番最初にできた如来が釈迦如来なので、
はい、
まあ、そこから派生しているんであながち違うとも言い切れないんですけども、うん、まあ別人が一応モチーフになってるんですね、はい、ということで、
はい、
まずそれが基本です、
はい
はい、それを踏まえた上で、
うんうん、
仏像は4つのグループに分けられます。
ほう、
はい、グループ分けして分かりやすくしちゃおうと思います、
はい、
でまず今言った如来、
うん、
でこの人が一番偉い人です、うん、悟りを開いた人が如来になるんですけど、
うんうん、
で、まあ、この如来って、まあ、おでこにこうポッチがありますよね、
はい、
よく見ますけど、
はい、うん、
それ白毫って言うんですけど、であと羅髪って言って頭がパンチパーマになってますね、
はい、なってますね、
はい、まあ、そういう風に姿が変わる層が出るらしいんですけど、まあ、そういう人たちが如来ですね、はい、で如来の下のグループがありまして、
はい、
菩薩って言います、
うん、
これもよく聞きますよね、うん、
聞きますね、
なんとか、
うん、菩薩、
弥勒菩薩、はいはい、なんかそういうのいますよね、はい、でこの菩薩は、
うん、
如来にもうすぐなるよっていう人で、
お、
もうすぐ悟りを開けそうな人ですね。
なるほど、
はい、修行中なんですよ、
うんうんうん、
ただ修行中なので、
うん、
如来ってあんまりアクセサリーとかつけてないんですけど、
はい、
布切れ1枚しかまとってないんですね。
あっさりしてます
よね。あっさりしてますよね、
はい、
なんですけど菩薩の人たちは割とアクセサリージャラジャラつけてます、うん、
ああ確かに、
はい、頭もなんか王冠みたいなのつけてたりとか、
うんうん、
ということで煩悩を捨てきれてないんですね、まだ。
ああなるほど、
そうなんですよ。ただでもこの菩薩の姿って、
はい、
観音菩薩って言って千手観音とか、
うん、はいはい、
するんですけど、あんなに手がいっぱい出てたりするのに、
うん、
まだ悟りを開いてないんですね。
なるほど。あの手は全て煩悩なのでしょう。
煩悩なんでしょう。あ、怖い。でその如来菩薩といって、
はい、
その下に明王っているんですけど、
うんうん、
この明王っていうのはまあいっぱいある仏教の中でも真言宗だけに登場するのであんまり、まあ、グループとしては小さいんですけれども、
はい、
不動明王っていうのが一番有名ですかね、
うん、
でこの不動明王っていうのは大日如来ってさっき言いましたけど、この如来の中の一つですね、はい、の変化した姿で、
うん、
いつも怒ってる感じなんですけど、うんうん、
はい、
その大日如来が怒っている姿が不動明王っていうことですね、うんうん、なんで明王っていうグループがあります、
はい、
でさらにその下に天部、
うん、
これが一番下のグループなんですけど、
はい、
っていうグループがあって、これがすごくいっぱいいます、うんうん、女性集めみたいな感じで、
はい、
でこれはまあ如来とか菩薩とかの人たちを守るガードマンの役割を果たしていますね、
うんうん
うん、はい、でまあいろんな神様がこの天部には属していますよということで、4つのグループに分けられます。
なるほど、
はい、で私ちょっとこの4つのグループを、
はい、
まあ、小中学校に例えてみたんですけど、
うん、
はい、まずですね、如来が一番偉い人なんで、
はい、
如来が校長先生に例えて、
はい、
でその下の修行中の菩薩とか観音様が教頭先生ですね。
お
でその下に明王がいて、明王が、うんうん、まあ学年主任の体育会系の鬼教師、うん
怖そう
怖そうな感じです、
はい、
で一番下の天部の人たちが、まあ、普通の先生、
うん、
普通の、まあ、クラスを持ってる先生たちですね、
はい、
が、まあ、教えてくれてるって感じで分類すると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、なんで天部いっぱいいるんですね、で、はい、いろんなキャラの先生がいるっていう感じです、
うん、
はい、なんとなく、
うん、
グループ的には大丈夫そうですか？
はい。
ということで4つのグループがあります。
はい。
はい。で、この今日はですね、またグループごとに詳しく見ていこうと思います。
はい。
はい。ということで、まず一番最初のグループですね。如来。
はい。
で、この如来は先ほど言いましたが、4人いらっしゃいます。
はい。
まず、1人目が釈迦如来ですね。うん、でこの人は、まあ、悟りを開いたお釈迦様、ゴータマシッタールダさんですね。
はい。
はい、紀元前500年頃のインドに生まれた、釈迦国の王子様ですね。
お、
はい、でこの人、実在の人物なんだそうで、
はい、うん、
まあ、王子様だったのに29歳で国を放り出して出家して、
はあ、
35歳の若さで悟りを開いたという、
うん、
すごいですね。
すごいですね、
うん、で、まあ、釈迦如来のポーズが、右手のひらをこう伸ばして、
はい、
こうかざしている、なんですか、胸の上のあたりでかざしているポーズがあると思うんですけれども、
はい、
これは私の話を聞いてくださいっていうふうに説法をしているポーズなんだそうです。
お、
はい、でさっきも言いましたけれども、この釈迦如来の服装は布切れ1枚ですね、
うんうん、
で、まあ、今でもインドの方ではサリーをよく、
はい、
着てると思うんですけれども、
はい、
サリー女性が着る場合は下にちゃんとなんか T シャツみたいなの着て上にサリーを着てるんですけれども、うんうん、まあ、この釈迦如来は本当に何も着ずにサリー1枚っていう感じで、
うんうんうん、
この布のサリーのなんですかね、シワの寄せ方とかがそっくりそのまま表現されていますね、
はい
はい、意外とリアルなんですその辺は、
うんうんうん、
はい、というのが釈迦如来ですね、
はい、
でですね、
はい、
その次に釈迦如来がいるんですけれども、
はい、
人々がですね、
うん、
釈迦如来だけでは満足できなくなってしまったんですね。
はい、
はい、人は勝手ですね。
勝手ですね。
はい。それで新しい如来が生まれました。
はい。
で、そこに出てきたのが阿弥陀如来です。
うん、
で、これは平安時代の後期にですね、はい、疫病とかが流行って、終末思想みたいのが出てきた時があったと思うんですけれども、
うん、
その時に、なんか助けてくれよっていうことで、じゃあ新しい如来を作りましょうっていうことでできたのが、はい、阿弥陀如来です。
はあ、
すごい
如来って作れるんですね。
作っちゃったみたいですねでこれ阿弥陀如来っていうだけあって、
はい、
南無阿弥陀仏って唱えると極楽に連れてってくれますよっていう如来です、
うんうん、
すごい。それも自分勝手な感じですけど
すごいですね。信仰すると極楽に行けるってすごいですね。
あ、そういう感じなんですよね。ね、
はい、
うん、でこの阿弥陀如来は実在の人物ではなくって、
はい、
あの架空の人物なんですけれども、
うん、
あの釈迦よりも前に悟りを開いたことになってるのでその辺なんか釈迦よりも強そうですよね。
そうですね、なんか釈迦よりも上にいる感じがしますね。
そうそうそう、なんかそういう感じがしますね、
うん、
この阿弥陀如来の特徴はあの親指と人差し指に丸を作ってあの OK っていう感じの、う
ん、はい、
手をしています、うん、これが阿弥陀如来の特徴ですね、
はい
はい、なんですけれども、はい、さらに人々は強欲ですね。あの阿弥陀如来は、はい、南無阿弥陀仏って言って、まあ、極楽に連れてってくれるんですけれども、
はい、
それはの死後の世界なんですね。
そうですね、
はい、で、うん、今生きている私たちを阿弥陀如来は救ってくれないじゃないかということで、はい、
なるほど、出
てきたのが次の如来ですね、はい、薬師如来です。ひどい。
なるほど。薬師っていうぐらいですからやっぱ薬。
あ、そうですね、薬で師匠の師
ですから病気とか。
あ、そうですそうです。でこの薬師如来さんは薬っていう薬壺を持っているんですね、はい、
うんうん、
でこれの薬で、まあ心と体を癒してくれるっていう如来さんです。
なるほど、
はい、なので、まあ、生きている私たちにも届くっていう信仰ですね、
うんうん、
まあ、しかもですねこれ至れり尽くせりでして、
はい、
薬師如来の両脇に大体菩薩がいるんですけど、まあ、菩薩ってその如来の下にいる、はい、下の
前
にいる人たちってさっき言ったんですけど、
はい、
修行中の人たちですね、
うんうん、
でこの2つの菩薩、2人の菩薩が、
うん、
日光月光菩薩っていうんですけど、
はい、
日光火の光と、
はい、
月光っていうのは月光と書くんですけど、
あ、はいはい
はい、月の光の菩薩で何してるかっていうと、
はい、
まあ、何でしょうか、看護婦さん、看護師さんみたいな感じで、
なるほど、
で日光菩薩が昼間担当なんですよ。で、
はい、
月光菩薩は夜担当なんですね。
なるほど。
24時間皆さんをまあ、何か
お守りしますよと、
見てあげられますよっていう風にもすごい至れり尽くせりなんですよ。あ、すごい
いいですね、12時間交代。
そうそうそう、12時間交代でずっと見守ってくれますよっていう風に、まあ、よくできてるんですね、
うんうんうん、
すごいという感じで3つ如来が出てきましたが、
はい、
まあ、ここまでは分かりますよね、うん、なんとなく、
なんとなく、うん、
はい、ただですね次に出てくるのはすごいもうぶっ飛んだ人が出てきます、
はい、
4人目の如来ですね、うん、この方は大日如来と言います、
はい、
でこの大日如来はですね、
はい、
すごいですよ。
なんか、なんでしょう、
すべての仏は大日如来が、うん、生み出したっていうピッコロ大魔王みたいな人なんですよ。でしかもですね、
はい、
この大日如来っていうのは宇宙そのもので、まあ、宇宙を司っている人なんですね。もうよくわからないですね。広すぎて。
ほう、
宇宙作っちゃったみたいなことでしょうね。で、そうですね、すべての仏像は大日如来が時と場所を超えて変化した姿というふうにされているので、もう
何者にもなれちゃう感じ。
そうそう、何でもかんでも大日如来が元なんだよって言っちゃってるんですよ。
ほう、
すごい なんか後出しじゃんけんじゃないけど、
うん、
なんかトランプのジョーカーみたいな感じ、
はい、
オールマイティみたいな感じ、もう本当に何でもできちゃうし、もう一番強いみたいな。
はい、でも架空で一番最後にできたんですよね。
そうですね、一番最後にできてきましたね、この人は。
なるほど、
やっぱり後出しじゃんけん。ただこれ、この人は如来なんですけど、はい、今までの、うん、釈迦如来とか、
うん、
阿弥陀如来とか、薬師如来っていうのは、
うん、
そのサリー1枚しか着てないんですけど、
はい、
の大日如来だけはですね、
うん、
もうアクセサリーつけてもいいみたいですね。だからもう本当よくわからない。でも悟りは開いて、
悟りは開いててつけてるのは煩悩ではないってことですよね。
じゃないみたいですね。 ね、すごいですね。
すごいですね。
でもこの大日如来は、ま、はい、真言宗、ま、密教系の仏様なんですけれども、
うんうん
うん、でこの密教で、うん、あの、マンダラって知ってますか？
はい。
ま、あの、なんか、マスが9つぐらいに分かれてて、はい、仏様が、
はい、それぞれに書かれてる。
そうそう、それぞれに書かれてるやつですね。はい、それが、まあ、中心に大日如来がいて、それを囲むようにいろんな仏様が いるっていう図なんですけども、うんうん、それが、あの、先ほど言った大日如来が作り出した宇宙であるっていう、うん、
はい、
を表した絵なんですね。
うん。
うん、なんですけど、
はい、
実はこのオールマイティの大日如来が一番面白くて好きなんですけれども。
そうですよね。
そうですよね。何でもしてくれ
そう。ぶっ飛んでますもんね。
ぶっ飛んでるんですよ。で、この私、まあ、これ宇宙を表してるっていうんですけれども、はい、私の解釈では、うん、これはあの太陽を表してると思うんですよね。
うんうん、
大日って大きい日って書くので、
はい、そうですね。
そうですよね。で、太陽が大日如来で、その周りがマンダラっていう宇宙が作られてるって思うと、うん、意外と科学っぽいっていうか、
そうですよね。うん、なんか理科っぽい。
そう、理科っぽい思想が実は元にあるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、私この日本美術史を大学で習った時に、すごい面白かったのが、はい、の大日如来って、うん、もう太陽、みたいなもんなので、こう光が出てるんですね、はい、大日如来から、
うんうんうん。
で、その光が一つ一つのちっちゃい粒なんですけど、
はい、
そのちっちゃい粒粒一つ一つがちっちゃい大日如来の形をしてるんですよ。
はぁ。
っていう思想で、
はい、
これなんかカビの菌みたいな、なんていうのちっちゃいやつが、キャーって。わー、
あー
出てる感じ、
はい、
想像するともうすごい可愛すぎて、
なんでしょう、もやしもん的な、
あ、そう、もやしもん的な感じですよ。
うん、それは楽しいかもしれない。
すごい楽しいので、それをちょっと妄想してみると面白いと思うんですけど、はい、で、実はね、それもあの仏様の像で表されてるんですけど、
はい、
東大寺の大仏って実は大日如来なんですね、
うん、
で、あの大日如来っていう言葉ができる前に作られてるんで、
うん、
あのルシャナ仏とか言うんですけれども、
はいはい、
その大日如来の元になってるんですよね、
うん、
で、その東大寺の大仏って後ろになんか光みたい なんか
こう線みたいな
線みたいなやつがあるんですけれども、はいはい、それのところに大日如来っぽいちっちゃいのが後ろにポンポンポンポンポンっているんですよ。それが多分出てきてる光で、大日如来からこうちっちゃいのがポコポコポコポコって出てるよっていうのを表現しているんですね。
はい、
私のイメージではもうちょっとちっちゃい大日如来が出てくるイメージなんですけど、
はい、
まあそういう感じですよ。
は
い、どうですか？
大日如来金。
大日如来金です。という感じで、はい、すごいっすよね。
はい。
四つ如来を紹介してみましたが、
はい。
最初のね、釈迦如来はいいんですけど、
はい。
随分、人間の都合のいいように、どんどん、仏様がパワーアップされてるなっていうふうに、
はい。
私は感じたんですけど、
うん。すごいですよね。後からの方が強い感じがしますよね。
なんかどんどん強くなってなんか願いを何でも叶えてくれそうな感じがするんですけど、
はい、うん、
まあ、仏様なのでお願い叶える方じゃないか。でもなんかね、我々の欲をこう、
はい、
全部受け止めてくれる感じしますね、
はい
はい、ということで今日は如来を紹介しましたが、
はい、
他にもまだ4つグループがありますと言って、菩薩と明王と天部が残っていますので、うんうん、はい、こちらの方々は次回お話ししようと思いますので、
はい、
今日はこのあたりで本編おしまいにしたいと思います。
はい。
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではメールがたくさん来ておりますので、まず一通のご紹介をお願いします。
はい。ケリーさんからいただきました。酒井さん、下平さん、こんにちは。先日、大浮世絵展を見に行ってきました。歴史の教科書や永谷園の付録など知っている有名なものからどこかで見たことがあるようなものがいくつもあり、本物を目の前で見られてとても興味深く鑑賞してきました。今回の特別展で知ったことは、浮世絵は江戸時代初期から始まり、今日まで歴史が続いているということでした。僕が行った時は菱川師宣の見返り美人の、展示は終わっていましたが、有名な東秀斎写楽の浮世絵は見られたので良かったです。葛飾北斎のものもたくさん展示されており、いろんなジャンルの浮世絵を作成していて才能豊かな人だったんだなぁと実感できました。たくさんの浮世絵を見ていて感じたことがあります。一つは、浮世絵って老人を描いたものがほとんどないなぁ、顔のシワを描いたものが見当たらないなぁと感じました。もう一つは春画がなかったことです。春画は浮世絵ではないのでしょうか。とにかくたくさんの浮世絵が見られるボリュームある特別展でした。良い勉強になりました。ではまたメールします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
浮世絵展は今、はい、名古屋の名古屋市博物館でやっていて、この後また違うところに巡回していくんですけれども、はいはい、
うん、
これね、私は多分この収録の次の次の日に見に行きますね。
お
もうすぐ終わっちゃうんで。
あ、でも浮世絵っていいですよね。
うん、綺麗だし、
うん、
面白いですよね。なんか世紀の新発見みたいのがあったんですよね。新発見じゃないか、失われていた北斎の、
あ、はい、
なんか浮世絵が発見されたとかね、
はい、
今なかなか、うん、センセーショナルなニュースもありましたが、うんうん、ケリーさんのメールの中で老人を描いたものがほとんどないなというのは、うんうん、どうですかね。ちょっと老人はあるかもしれないけど、あまり需要がなかったから描いてないのかなというか、
うん、
やっぱり
そうですよね、
うん、美人画とかね、うんうん、
当時のブロマイド写真って言いますもんね、浮世絵って。
ああ、そうそうですね、うん、なんであんまりそういうちょっと一般の老人の方は、
うん、
まあお気に召さなかったというか書かれなかったんでしょうかね、うんうんうん、そして春画が見当たらなかったということで、はい、春画っていうのは何かご存知ですか。
はい、
あれですね、
春の絵と書くので、
春の絵ですね、
はい、
ちょっとエッチな、
そっちの方の、
はい、版画ですね、
はい、
で、まあ、ちょっとどころじゃないですね。男性と女性が、
はい、
まあ、まぐわっている。
くんずほぐれつっていう。
くんずほぐれつの最中の、
はい。
はい。浮世絵ですね。
はい。
で、またこれがすんごい細かくて、
うん。
やっぱり何ですかね、エロスの力ってすごいんでしょうかね。
だと思いますけどね。
ものすごい髪の毛一本一本まで細かく書いてあるんですよ。
うん。
それはもう、すごい。
見たことはないんですけど。
あ、そうですか。
浮世絵の本髄は春画にありとか聞いたことあるので。
そうですね。もう本当に技術が結晶されてるっていうか、
うん、
すごいですね、
うん。
私は2回ぐらい見たことあるかな。
あ、
で、この今回の大浮世絵展にはなかったということで、うんうん、これはね、春画はさすがに、うん、未成年の方お断りの部屋を作らないといけないんですね。
うん、
小部屋を。
なるほど。
で、監視員付きで見るっていう感じなので、どうでしょうかね。割と公共の施設だと難しいんでしょうか、うん、そういうのはね。
まあ、難しいでしょうね。全年齢対象に結局なっちゃいますからね。
そうですね。うん、はい。なので、ちょっとそういうのは、また、うん、春画が見れる機会が、
うん、
まあ、どこかであると思いますが。
はい。
はい。春画もね、でもすごい細かくて、
うん、
美しい感じで描かれているので、うん、機会がありましたら、
はい。
はい、皆さん見ていただきたいと思います。
はい、見てみたいと思います。
うん、そうですね。ということで、ケリーさん、はい、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、お便りの宛先です。
はい。 そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源をの配信をしておりますので、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい、ということで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います、
はい、
また次回ですね、すぐ次の週に配信があると思いますので、
はい、
はい、皆様お待ちくださいませ。
お待ちください。
それではまた、さようなら。
さようなら。